私の目的は人々をキリストのもとへ招くことです。これは皆さんの目的でもあります。私たちはイエス・キリストを見上げることによってこの目的を果たすことができます。私は16歳の時、両親と共にバプテスマを受けました。弟のギョン・フアンは、叔父のヨン・ジク・リーが彼の教会に導いてくれたので、14歳の時にその教会に入りました。家族の10人はそれぞれ別々の教会に集っていましたから、両親と私は真理を見出されて幸せでしたし、バプテスマを受けた後、福音から得られる幸福を分かち合いたいと思っていました。父は真理を分かち合うことに家族の中で一番熱心でした。朝早く起きて毎日2時間以上聖典を研究していました。仕事が終わってから父は宣教師と共に出かけ、ほとんど毎日私たちの家族、友人、隣人を訪問しました。私たちがバプテスマを受けてから7ヶ月になると、家族や親戚の23人が教会に加入しました。その後、父の会員伝道活動によって次の年に130人のバプテスマを見るという奇跡が起きました。家族歴史も父にとって大切でした。そして父は私たちの先祖8代の記録を完成しました。その時以来、私たちの家族の改修による成果は、14歳の弟から始まり、生きている人だけではなく死者に至るまでも数えきれない方法で広がっています。父やその他の人々の働きに加えて、私たちのファミリーツリーは32世代まで遡り、現在では多くの冒険のために神殿の技を完成しつつあります。今日、先祖や子孫とつながることに驚嘆しているとともに、大きな喜びを感じています。ゴードン・B・ヒンクレー大館長は、オハイオ州コロンバス神殿における同様の経験について次のように記しています。神殿の中で曽祖父、祖父、父の生涯について思い巡らしながら、私の娘とその娘である孫、そしてその子供であるひ孫たちに思いを馳せました。この時、自分がこの7世代のちょうど真ん中にいることにふと気がつきました。私の前に3世代、そして後に3世代いるのです。あの聖なる神聖な宮の中で、私にとてつもなく大きな責任があることを実感しました。先代の人たちから受け継いできたすべてを、今度は私の後に生まれてきた世代に伝える責任があるのです。私たちは皆永遠の家族の真ん中にいます。私たちの役割は、肯定的な方向か否定的な方向に重要な変化が起こる分岐点となることです。ヒンクレー大館長はこう続けています。あなたの家系のつながりにおいて、決して弱いつなぎ目になってはなりません。福音にあって忠実であるなら、家族を強めることになります。では、どうしたら永遠の家族において確実に強いつなげみとなれるのでしょうか。バプテスマを受けて数ヶ月後のある日、教会である会員たちが互いに批判しているのを耳にしました。私はとてもがっかりしました。家に帰り、もう教会に行くべきではないかもしれないと父に言いました。会員たちが人を批判しているのを目にするのは辛いことだったからです。父は、福音は完全であっても会員はまだ完全ではないんだ、私も君もね、と教えてくれました。さらに父は毅然としてこう言いました。周りにいる人のせいで信仰を失ってはいけない。イエス・キリストと強い関係を築くんだ。周りを見ないで上を見なさい。周りを見ないでイエス・キリストを見上げるという父の賢明な助言は、人生で困難な問題に直面するたびに私の信仰を強めてくれています。父はキリストの教えを自分に当てはめる方法を教えてくれたのです。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。疑ってはならない。恐れてはならない。私がワシントン州シアトル伝道部を管理していた時、1年を通じて雨の降る日が多く続きました。それでも宣教師は外に出て行って雨の中で伝道するように求められました。 私はよくこう言ったものです。雨の中に出て行き天を見上げ口を開き雨を飲んでください。天を見上げれば必ず強められるからです。宣教師たちが伝道を終えた後、困難な問題に直面した時でも主を見上げるようにするための象徴的な教訓として伝えたのです。でも大気汚染のある地域ではお勧めいたしません。シアトル伝道部でまだ奉仕をしていた時、ピアニストである長男のサンビームが電話をかけてきました。国際コンクールで優勝したのでニューヨークのカーネギーホールで演奏する特権が与えられたとのことでした。私たちは大喜びしとても興奮しました。しかしその夜、演奏会に行くことができないことに気づいた妻がこう祈ったのです。天のお父様、私はあなたがサンビームに与えてくださった祝福に感謝しています。でも演奏会に行けないのはとても残念です。この祝福がもしも伝道の前か後に与えられたら行くことができたと思います。不平を言ってるのではありませんが、少し残念に思ってます。この祈りを終えるとすぐに妻は次のはっきりとした声を聞きました。あなた方が行けないので、あなたの息子にこの特権が与えられたのです。その特権を引き換えますか。妻は驚きました。妻は主の王国において両親の忠実な働きのために子供たちが祝福されることを知っていましたが、これほどはっきりと妻が自分の役割を理解したのは初めてでした。妻はすぐに主に答えました。いえいえ、私が行けなくても大丈夫です。息子にその栄誉を与えてください。愛する兄弟姉妹の皆さん、この世的な目で周りを見たとき、私たちが天の御父の愛を認識することは簡単ではありません。それは不都合、死、重荷、孤独などが最初に目に入るからです。それとは対照的に上を見たときには、その先に祝福があることが分かります。主は次のことを明らかにされました。神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによるのである。何であれ、神の務めに出たとうとするすべての人に申し上げます。皆さんには皆さんの先祖と子孫の世代をしっかりとつなぎ、力強い祝福をもたらす役割があるのです。私は家族の多くが忠実に制約の道を歩んでいることに感謝すると ともに、共に道を歩んでいない家族への悲しみにも思いを馳せています。ラスレマ・バラード長老はこう言っています。自らの選びで教会に活発で亡くなり、回復された末一世とイエス・キリスト教会を去るとしたら、あなたはどこへ行くのでしょうか。あなたは何をするのでしょうか。教会員や主の選ばれた指導者ともはや行動を共にしないという決断は、現時点では必ずしも見えない長期にわたる影響を及ぼします。トーマス・エス・モンソン大官庁はこう励ましています。安易な悪ではなく、困難な善をいつも選べますように。イエス・キリストを見上げるのに遅すぎることはありません。主の腕はいつも開かれています。神の永遠の家族になるために、私たちがキリストに従うかどうかで自分の行く末が決まる世代が、私たちの過去と未来に数多く存在するのです。私がステーク会長を解任された時、息子たちは私ともっと多くの時間を過ごせるのでとても喜んでいました。でもその3週間後に70人に召されました。最初息子たちががっかりすると思ったのですが、末の息子は謙虚にこう答えました。お父さん心配ないよ、僕たちは永遠の家族だからね。これはなんと簡潔で明快な真理でしょう。私はこのしすべき世で周りを見たので少し心配になったのですが、私の息子は周りを見ることなく上を見て永遠と主の目的に目を向けたので、幸せな気持ちになったのです。両親が福音に反対するとき、 ユニットが小さすぎるとき、伴侶が会員でないとき、最善を尽くしているのにまだ結婚できず独身であるとき、子供が道を外れたとき、一人親になったとき、肉体的または情緒的に問題を抱えているとき、災害の犠牲になったときなどに主を見上げるのは必ずしも簡単ではありません。しかしこのような難しい時こそ信仰を維持してください。強さと安定と癒しを求めてキリストを見上げてください。イエス・キリストの贖罪の力を通して益となるように万事が共に働くのです。イエス・キリストについて証しします。イエス・キリストは私たちの救い主、贖い主です。私たちの生ける預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁に従うとき、私たちはイエス・キリストを見上げているのです。毎日祈り、聖文を研究し、毎週真心を込めて聖餐をいただくとき、主をいつも見上げる強さを得ることができます。この教会の会員であり、永遠の家族の一員であることを私は幸せに思っています。この大いなる福音を人々と分かち合うことが大好きです。人々をキリストのもとに導くことは私たちの目的であり、イエス・キリストを見上げることによってこの目的を果たすことができます。これらのことをイエス・キリストの聖なる御名により減り下り明かしします。アーメン。